佐賀温故知新河原版時を編む近代化へと導き有田焼を世界に八代深川栄左衛門。写真があります。深川栄左衛門1832年から1889年七三に分けた髪と立派な八の字ひげを生やした洋装の胸から上の写真です。写真終わり。明治維新の激動期、佐賀藩の保護や支援を失った有田焼の再興に指導的役割を果たした八代深川栄左衛門。老舗有田焼メーカー高蘭社を設立し、海外への販売を展開するなど、新種の精神で近代化の旗手となりました。江戸時代から磁器を製造していた深川家に、7代栄左衛門の長男として生まれ、30歳を前に家業を継いだ栄左衛門。1868年、独占的に行われていた有田焼の海外貿易の門戸を開くよう佐賀藩に陳情し、貿易観察、許可証が10枚に増えると、自らも海外への販売に乗り出します。さらに、栄左衛門は1870年、電信事業に力を入れる政府の要請を受け、日本で初めて磁気製外資、絶縁体の開発に成功。工場で量産した外資を納入し、日本の電気通信事業の発展に貢献します。明治期の磁気外資の写真が掲載されています。写真の説明。真っ白で杯を重ねたような形や、こけしのような形をしたものもあります。写真終わり。一方、海外輸出が許されたのを機に、万国博覧会に出品して、日本磁器の秀逸さを売り込もうという機運が高まる中、栄左衛門は個人経営では限界があると、窮地の中だった久米国武に教わった欧米のカンパニーに習った組織を構想し、1875年、有志とともに合本組織高蘭社を設立しました。早速、翌年のフィラデルフィア万博に出品。1878年の第3回パリ万博では、金賞を受賞し、自身も東欧して欧州各地の陶業地を視察。最新の製陶機械一式を購入して導入するなど、有田窯業の近代化を図りました。写真があります。1878年、パリ万博博覧会金賞賞状。写真の説明。赤茶けた紙に中央は英文。周りは天使や楽器の絵で装飾されています。写真終わり。しかし、合本組織高蘭社は経営陣の路線対立が顕在化し分裂。栄左衛門は1879年、単独で九州初の法人企業、高蘭合名会社を設立します。単独経営となってからも、国内外の万博などへ出品を続け、多数の賞を受けるなど成果を収め、現在の株式会社高蘭社へとつながります。有田焼を世界に広めようと奔走した栄左衛門でしたが、傍らで白川小学校、現有田小学校や日本初の陶磁器工芸学校弁修学者、現有田工業高校の設立に資材を投じ、地元銀行の設立に奔走するなど、様々な面で有田の発展にも尽くしました。協力、佐賀新聞社。中、明治改暦以前に生まれた人物の年齢については、数え年で表記しています。中終わり。ゆかりの場所、高蘭社。場所、西松浦郡有田町高平。八代栄左衛門が設立した有田焼の老舗。 明治期に建てられた洋館で、2階にある古東寺陳列館には、高覧車の歴史を物語る古東寺をはじめとする資料などが展示されている。写真の説明。白い壁の総2階で、瓦屋根の大きな建物と同じような造りのベージュの建物が写っています。写真終わり。末山、通称東山、神社の深川君の碑。場所、西松浦郡有田町大樽。境内には、国登録有形文化財の磁器製鳥居などの貴重な文化財とともに、大隈重信による大事、久米国武による碑文の8代永左衛門を顕彰する石碑が立っている。写真の説明。四角い石の台座の上に縦に長い石の板が立っています。写真終わり。すべての写真提供、高覧車。以上で、佐賀温故知新瓦版、時を編むを終わります。